はい、皆さんこんにちは。朝から、お付き合い、午後からですかね、お付き合いいただいている方、本当にだいぶお疲れになってきた頃かなと思いますが、改めてイヤース始めましたということでですね、非常に Windows Azure でイヤースを待ちかねていた方もいらっしゃると思うので、ここはお話をしっかりとしていきたいと思います。改めまして、私マイクロソフトでインフラ系のテクノロジー全般を担当しておりますエヴァンジェリストの高添と申します。ここに来ていただいている方の中にはどちらかというとコードを書くような方も多いのではないかなと思いますが、私はどちらかというとですね、仮想化とか、あとはプライベートクラウド、自動化とか、その辺の世界でずっと活動しておりました。で、今回イベントをやるにあたりですね、社内で話がありまして、私しかいないだろうという話もあってですね、ここに登壇をしております。でちょっと咳がですね、止まらなくて聞き苦しい点もあるかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。さて、まずアジェンダですけれども、はじめにリセットということで、これまでの Azure を一旦リセットしていただきたいなというのが一つ、それから Windows Azure の仮想マシン、バーチャルマシンがどういうものなのかという話、そして、ただ仮想マシンを作るだけだったら社内でも変わらないじゃないかという話が当然あるわけでして、やっぱりクラウドサービスだからこそできること、簡単にできることっていうのがいくつかありますので、その話をして、そして仮想マシンが Azure にある、じゃあその仮想マシンをどう使うかっていったときに、社内の仮想マシンと同じように使える VPN 接続のところ、もしくは Azure の中で独立したネットワーク空間を作るという話、そしてその作ったネットワークの世界の環境とパースをどうつなげるかみたいな代表的なシナリオの話、そして最後まとめというような45分にしたいと思っております。でまずは Windows Azure をはじめにリセットということでですね、私はある意味 Azure 素人なんですね。 Azure をずっとやってきたわけではないんですけども、これまで私自身が持っていた Azure のイメージも今回のイベントに合わせてリセットをしました。例えば Azure ってパースだよねとか、Azure って開発者向けの環境だよねとか、 Azure ってちょっと難しい気がするとか、いう感覚を私自身も持っていたんですけども、そこは一旦リセットをしました。そしてもう一つ、クラウドですから、その非常に大規模なデータセンターをイメージされると思うんです。確かに大規模なデータセンターで動いてはいます。ただ Azure に仮想マシンを作るときに100台絶対に作らないといけないかっていうと、そうではないんですよね。1台2台普通に作っていただいても全然構わないわけです。なのでそのすごく大きなシステムだからこそクラウドというようなイメージも一旦リセットしていただけるといいかなというふうに思います。そしてもう一つ、 Windows Azure というナノ Windows という話をしたいなと思っていまして、 Windows という言葉ですね、もう皆さんもご存知だと思いますが、マイクロソフトプラットフォームの戦略的なブランド名です。クライアント、PC、サーバー、それから、Windows Phone ですね、さらには Windows Azure、 Windows Intune、 いろんなものがあるんですけども、なぜ Azure に Windows がついていたかっていうのがあんまり語られてこなかった気がするんですね。でここに来て今回のアップデートで、あ、Azure って確かに Windows だったんだなと、マイクロソフトのプラットフォームだったんだなということがはっきりと分かる、アップデートではないかなと思います。なので、これから Windows Azure が提供するのは選択の自由というサービスであると考えておりまして、ただ Azure だけに何か特化したものでもなく、社内、社外、クラウド、いろんなものが当たり前につながる世界の中に Azure がしっかりと入ってくるというような形になっています。例えばですけども、サーバー環境が必要な時どうするか、 Windows サーバー購入しましょう、当然の流れですね。いや Windows じゃないんですよ、今回は Linux サーバーでやるんです、普通の流れですねと。ただこの OR にもう一つ加わりましたよというのが Windows Azure のイヤースだと思ってください。あえてアプリケーションのアーキテクチャから変えるという考え方ではなくて、普通にサーバーを立てて アプリケーションを動かしたいと思ったときにですね、Windows サーバーにするか、Linux サーバーにするか、もしくは Windows Azure にして、Windows Azure の上で動く Windows とか Linux にするか、っていうような選択肢もありかなと思います。大きな選択肢の一つになるだろうと考えております。ということで、まあ、始めましょう。Windows Azure ということで、私のセッションを普段聞かれている方も、何名か顔を見たことがある方いらっしゃるので、あんまり Azure って聞いたことなかったっていう方に改めてお話をしますと、Azure はクラウドですから、契約をして、ログオンして、ポータルにログオンする、アクセスをすると、いきなり構築、管理ができるっていう世界ですよと。これが普通の、企業さん向けのサーバーの世界にも、踏み込んできているというふうにお考えいただければと思います。はい、それでは、これが Windows Azure のバーチャルマシンだということで一旦デモをですねしたいなと。見てますね。はい、基調講演で思ったより時間があると言われて、かなり時間があると言われてですね、いっぱいデモをしちゃったので、すごく目新しいデモはあまりないかもしれませんが、改めてですね、おさらいがてらに見てください。でまず並んでいるのが Windows Azure 上に作っている私自身が作ったサービスもしくは仮想マシンになります。で左側に、いくつかメニューがあるんですけれども、仮想マシンを普通に作りたいときはバーチャルマシンからいきます。でバーチャルマシンですね。で今並んでるんですけども、まあ、何かしたいときは左下のニューですね、ここをクリックしていただけると、新しいメニューが出てきまして、バーチャルマシンを選択をする。そしてクイッククリエイトというパターンと、フロームギャラリーというパターンがあります。クイッククリエイトは基本的にマイクロソフトが用意をしているテンプレートから簡単に作るパターンですね。こちらのイメージ、こちらのイメージから選択をしていただくパターンです。でさっきのギャラリーも結局一緒じゃないかと思われかねないんですけども、こちらですね、ポイントはここでして、マイクロソフト自身もギャラリーにいろんなテンプレートを用意しますが、仮想マシンの環境っていうのは当然自社内で環境を作るときってテンプレート化して、それを大量に仮想マシンにしていくパターンだと思うので、それと同じことをしたいんですね。だから自分自身が用意をした VHD ファイルを使って、それをテンプレートとして Windows Azure 上に仮想マシンを大量に作っていくということもできるようになっています。なのでギャラリーっていうのは Linux が入ってるか入ってないかだけではなくて、かなり広いものだというふうに思っていただければと思います。で例えば Windows サーバー2012とかにしましょうか。をクリックして、Go Azure 002、そしてパスワードを入れまして、お、ごめんなさい、間違っちゃった。サイズを選択をして、例えばラージとかですね、選択をしまして、そして外から見える名前ですね、002、そしてネットワークの選択をします。これ基調講演のデモでもお見せしたところですけども、普通にイーストアジアというマイクロソフトが用意をしている Azure の環境にただ1個仮想マシンを作りましょうでもいいですし、事前に、まあ、この後話をしますネットワークの環境を作っておいて、そこに対して仮想マシンを追加していくこともできるという形です。あとはアベイラビリティセットですね、これ後でまたお話をします。でクリックをすると、そうするといきなり仮想マシンが作られているので、あとは Windows Azure 上で仮想マシンが出来上がるのを待っていればいいというようなこういう形になります。はい、まあ、とても簡単ですし、私もいろんなデモ環境を普通にオンプレミスのデモ環境を作ることが多くてですね、私の手元のデモマシンが SSD になって速くなったとか、そういうところで喜んでたんですけども、そんなことあんまり気にせずにですね、 Azure の場合はデモができるので非常に楽になるかなというふうに思っておりまして、いくつかさっき見ていただいた画面をですね、スライドに起こしておきました。用意されている環境、 Windows サーバー 2008R2、 それから Windows サーバー 2008R2 上に SQL サーバー2012の評価版がインストールされているもの、それから Windows サーバー2012のリリースキャンディデートですね、今ダウンロードして使って試していただけるような新しいサーバー OS、 それから、Linux の世界もですね、4つほど今提供しておりまして、平野が基調講演で話をしていた通り、どんどん、ここは増えていく予定でございます。それから仮想マシンのサイズがいくつか決められたものが提供されています。まあ、社内の仮想環境の運用でも、こういうサイズを標準化というかテンプレート化をして、それで標準化を図っていきましょうって話はあるんですが、まあ、それと同じような感じだと思ってください。で、まあ、注意をしていただきたい点といいますか、覚えておいていただきたい点は一番右側ですね、皆さんから見て右側になります。ディスクを後で追加をしていただくシチュエーションがほとんどだと思います。この後スライドも出てきますけれども、で、一つのディスク、今のところマックス1テラで追加できることになっていますので、1テラじゃ足りなければ追加のディスクを2つ3つと増やしていくような形の環境づくりになっていくというふうに思ってください。で、もう少し詳しくお話をしますと、よいしょ、こちらがですね、この2つのディスク、これが Windows Azure で IaaS で仮想マシンを作った時のデフォルトの環境なんですね。で、 C ドライブと D ドライブがあります。で、 C ドライブから立ち上がってきて、 D ドライブは Azure 側がテンポラリーで使うストレージだということで、ここは変更しないでくださいということになっています。あとはすでに Windows Azure をかなりお使いの方はですね、 Windows Azure 上の仮想マシンが CD、E ドライブで決められた形で、例えば D ドライブからブートをしていたとかっていうことをご存知な方もいらっしゃると思いますが、今回は本当に社内にあるような VHD ファイルをそのまま Windows Azure で使えるようにするということで、 Azure 独自の D ドライブから立ち上げるようなそういう形にはしてなくてですね、普通に C ドライブから立ち上がることになっています。ただよりストレージ環境の柔軟性を増すためにといいますか、ストレージをどんどん追加できるようにしていまして、追加する画面は後で見ていただきますけれども、仮想マシンを作ってですね、しばらくして出来上がると、仮想マシンの下にこういう黒いバーが出てきます。コネクトをする、リモートデスクトップで接続をするとか、で、あとはここにアタッチってあるんですね。で、アタッチメニューから仮想マシンをアタッチをしたり追加をしたりすることができます。新たに追加することもできますし、ブロブのストレージと呼ばれるところに仮想マシンが置いてあるんだったら、それをただつなげるだけでも構わないですと。で、これまでの Windows Azure、 もう一つ言わないといけないことがあるんですが、これまでの Windows Azure は基本的に、データをですね、貯める場所と処理をする場所をしっかり分けなさいって話をしていました。要は処理をする場所にデータを置いてしまうと、その仮想マシンですね、処理をする側の仮想マシンは突然ポーンと立ち上げ直したりする可能性がありますよと、常にデータと処理をする場所を分けましょうって話をしていたんですが、今回はあえてそこにはそういう形にはなっていなくてですね、普通に仮想マシンを追加してその中にデータをどんどん取り込んでいくというような形もちゃんとサポートすることになっています。なので C と D は基本そのまま変更せずに、独自のデータは追加したところに置くと。で、追加したところに置く代わりにドライブ、今 G ドライブにしてあるんですけども、Go Azure の G にしただけでですね、ここは自由に変更してくださいと、アプリケーションの都合に合わせて変更していただいていいですよということになっております。なのでおそらく仮想マシンを Azure 上で作っていただいたら、いろんなアプリケーションを載せたりしたいなと思うはずなので、必ずディスクを追加するというふうに考えていただくといいかなと思っております。ということで、 仮想マシンが簡単に作れますよ、バーチャルマシンが簡単に作れますよっていう話なんですけれども、これまでですね、マイクロソフトの Azure の IaaS に近いところ非常に興味を持っていただいてた方は VM ロールっていうものをご理解いただいている可能性があるのであえて比較表を載せました。まあポイントがいくつかあるんですけども、例えばストレージのところVM ロールは持続性のないストレージ、そこにデータが入っているとそのデータは消えてしまう可能性がありますよと言われていたものがですね、持続的にデータをちゃんと保持できるストレージに変わり、かつ容易にストレージ環境を追加することができます。それから VM ロールは VHD ファイルを自分で作っていただいて、それをアップロードして初めて動き出す、まあ、実際に仮想マシンを作れたんですけども、今回のバーチャルマシンは先ほども見ていただいた通りギャラリーからですね VHD を選択する、当然自分でアップデートする、アップロードをする、できると。なので全く同じものではなくて違うものになっているというふうに考えていただければと思います。さらにはこれまで VM ロールを作っていただいてた方は Azure 用のモジュールをですね事前にインストールしておかないといけないとかっていろいろあったと思うんですが、それもなくなりました。普通に Hyper-V 上で動いている VHD ファイルそのまま使ってくださいというスタンスになっております。それからさらには Azure 上ですでに動いている仮想マシンをですね、まあ、テンプレート化をして、さらにそれを再利用していくような形も取れるようになっております。で私は仮想化の世界でずっとやってますけれども、まあ、普通にオンプレミスと呼ばれる自社内で自分で立てたハイパー V 上でいろんな処理をしているのとかなり近い状態で運用ができるようになっているということですね。じゃあちょっとここでまたもう少しデモをお見せしましょう。基調講演でやったデモをいくつかおさらいがてらにお見せしますと、例えばこちらですね、Windows サーバー2012、あ、これがですね、たまに、もう一回つなぎ直していいですか。あ、では、リモートデスクトップでつなぎ直すついでに、ちょっとせっかくなので面白いデモをお見せしますと、リモートデスクトップ接続のファイルがダウンロードできるような形でポップアップが上がってくるんですね。でそのまま開くとリモートデスクトップで Azure 上の仮想マシンにつながります。で一回例えばローカルにダウンロードをしていただくとファイルになるんですけども、当然リモートデスクトップ接続の設定ができるようになっていまして、こちらはですね何をしているかというとドライブマッピングをしているんですね。なのでこれでもう一度ドメインコントローラーとして動いている仮想マシンに対して接続しに行っています。はい、よいしょ。さてはい、これネットワークの設定をかなりこう絞っているので壁紙とかないような設定にさっきなってたんですけども、なので黒くなっています。で見ていただきたいのはここですね、ローカルにつながっているドライブが普通に Azure の仮想マシンから見えるようになっているので、Azure 上の仮想マシンとローカルの例えば私が持っているファイルの受け渡しはリモートデスクトップ接続経由でもできるようになっています。まあ、ちょっと前の Azure だとブロブっていう専用のストレージを経由するとかいろんな方法が必要だったと聞いているんですけども、まあ、そういうものではなくて普通にリモートデスクトップ接続で、例えばこれですね、私の手元にある USB メモリなんですけども、 USB メモリからデータを取りに行くようなこともできるようになっていますということで、改めてこちらですね、Windows Azure 上で動いている普通のアクティブディレクトリで、さっき1人追加しておいたんですけども、例えば鈴木さんとか追加するとか、組織単位を追加しましょうと Go Azure 組織単位を追加してユーザーさんを、そちらに移すとかですねっていう、まあ普段皆さんが、まあ、皆さんもしくはインフラ担当の方がやられているアクティブディレクトリの処理が Windows Azure 上で実行されているという話です。 でさらにこのアクティブディレクトリに対して基調講演の時に追加をしておいた GoAzure001 という仮想マシンがありますので、そこにちょっとつないでみますね。これ本当に551の基調講演中に作っていたやつなので、まあ基本素の状態ですと。ストレーターのから Windows が初めて立ち上がった時と同じ画面が出てきています。でワークグループなので、これを Windows Azure 上で動いているドメインに参加させてみましょう。az.contoso.com というドメインですと。で az多分いけると思います。はい、ウェルカムと出てきましたので、これでDNS の、エラーというか画面が出てますが、あまり気にしないでいただいてリスタート。これで Azure 上で新しく作った仮想マシンがドメインに、 Azure の中にあるドメインに参加をしました。でここのドメインに参加したマシンに対してアプリケーションを載せたりする、もしくは VPN でつないであげるとかするとですね、社内にある環境とほぼ同じようにユーザーさんはアクセスをしていくという流れになっています。なのですごくシンプルに作り込まれている画面ではあるんですけども、この中にしっかりとですね、いろんな要素が閉じ込められているということをぜひご理解ください。あとはシェアポイントですね。551の基調講演でもお見せしたシェアポイントですが、ちょっと待ってください。 SQL01 のコネクト、でファイルを開くと、まあ、SQL サーバー自身がインストールされている環境をですね、簡単に Azure 上に作ることができるので、その SQL がインストールされているマシンを作ってドメインに参加をさせて、その SQL サーバーに対して、まあ、セキュリティのドメイン系のセキュリティをちょっと設定をして、あとはアプリケーションをインストールすると、そうするとシェアポイントサーバーが動きますよと。これですね、でいくつか画像とか仕込んでありますけども、基本的にはシェアポイントそのものになっていますと。でさらには円マーク円マークオサム T-DC1 とすると、普通に社内のファイルサーバーにアクセスするようにですね、これが私がもう一つの顔ですね、 Windows サーバー2012側の仕事とかなんですけども、そういうファイルが普通に見えてくると。ですからもうどこに Windows Azure 上にあるからどうだっていう感覚はもう一回忘れていただいてですね、普通にサーバーとして社内のデータセンターの延長としての Azure というイメージでいいのかなというふうに思っております。ただ手元で仮想マシンを作るのとの大きな違いがですね、このクラウドサービスだからこそというところにありまして、メニューの中にですね、バーチャルマシンズと、あとクラウドサービシーズって2つあるんですね。ここです。でこのクラウドサービシーズっていうところにちゃんと意味がありまして、複数の仮想マシンで出来上がってる1個のサービスをちゃんとサービスとして管理をする、でウェブロール、ワーカーロールと呼ばれていたものもそうですし、これからイヤースとして使っていただく時の複数の仮想マシンもそうですし、なのでただ一台一台並べるのではなくてですね、大量に作るだけではなくて、それを一つのサービスとして管理をしていくというような形で考えていただければいいと思います。特に操作をしている時にですね、仮想マシンをただ作っただけではなくて、サービスを選択するって画面がいろいろ出てきますので、このサービスという概念はしっかりと覚えておいていただいた方がいいかなというふうに思います。そしてそのサービスも含めてですけども、止まらない仕組みを作る Azure 上でですね、 で、もともとクラウドって止まらない仕組みを用意しているはずではあるんですけども、普通に仮想マシンを作るだけですとなかなかそうもいかないので、少し意識をしないといけないポイントになります。で、フォールトドメインとアップデートドメイン、これもともと Windows Azure で考えられて作られていた仕組みになります。まあ、インスタンスがあって、ウェブロール、ワーカーロールがあるという状態の中で、例えばフォールトドメインとかっていう設定をしますと、ラックが分かれますとかですね、物理的なラックが分かれて自動的に配置がされているとか、あとはアップデートドメイン、まあ、パッチを適用するイメージでいいと思うんですけども、パッチを適用したり、まあ、アプリケーションをアップデートしたりするっていうのもそうでしょうか。システムは止めずに、パッチを適用したい、アプリケーションをアップデートしたいと思った時には、アップデートドメインという考え方を用いて、アップデートドメイン1でアップデートしている時には2が対応して、2をアップデートしている時には1が対応して、落ち着いたら両方が対応しているような、そういう形を作りましょうと。で、これこのまま、これまでもそうですね。で、今度は仮想マシンが出来上がりますので、もう少し新しい機能が入ってきました。アベイラビリティセットという考え方です。まあ、名前は新しいものになりますけども、基本的には仮想マシン、複数の仮想マシンを一つの、まあ、止まらない仕組みとして管理をするというふうに考えていただければいいと思います。で、ちゃんとラックが分かれて、仕組みとしては設定されて、その上で動く、例えば IIS とかをアップデートドメインの1と2という形で運用していくとか、こうすると、まあ、Windows Azure は皆さんから見ればクラウドなので、何が起きているか分からなくてもいいとはいえですね、結局はデータセンターの上で動いている普通の仮想マシンですから、物理障害ってあり得るわけですね。で、その物理障害を一応利用者も意識をしといた方が、もしくは Azure を使ってサービスを提供していただける方は、ここまでは意識をしておいた方がいいかなというふうに思っております。まあ、ちなみにこれをですね、オンプレミスで普通にこの環境を作ろうとすると結構大変なわけですね。Azure の場合はそれを設定一つ、下手するとチェックボックス1個でやってしまうような、そういう世界ですから、Azure から見習って自社内もこういう簡単に、アベイラブルな、可用性の高い世界を、実現すると、社内も Azure も本当に同じような感じだねと言えるのかなと思うので、ぜひ、参考にしていただければいいかなと思います。それからもう一つ、まあ、ウェブサーバー中心になの話になると思いますけども、ロードバランサーも生かすことができるようになっていますので、ただ2台並べましたではなくて、そのフロントにロードバランサーをつけて、複数の仮想マシンが動いているという状態を作ることもできます。エンドポイントセットですね、左側の、まあ、この名前が一つのキーワードになるというふうに思ってください。はい、そしてもう一つ大きなシナリオですね、 Windows Azure バーチャルネットワークと、代表的なシナリオということでお話をします。で、 Windows Azure バーチャルネットワークはプライベートな IP アドレスを Windows Azure 上で利用できる仕組みです。簡単に言ってしまうと、 Windows Azure のデータセンターの運用している IP アドレス体系と、皆さんが使いたいと思っている IP アドレス体系を完全に二重化できるんですね。ですから、データセンターの運用にユーザーさんが使っている IP アドレスは全く関与しない仕組みが作れるようになったので、 Windows Azure 自身もこういう形の運用ができるようになっています。 Windows Server 2012に実は入った機能、入ったといってもまだ提供してないので、入りそうな機能って言ったからですね。なので、オンプレミスでも同じようなことができたり、ホスターさんでも同じようなことができたりするので、まあ、いろんなネットワークの仮想化の世界がこれから広がっていく、それを Windows Azure もしっかり使っているというふうに考えてください。で、これができると何ができるか、仮想データセンターが作れます。皆さんのデータセンターの一部を Windows Azure 上に持ってくる、もしくは IT 的に言うと仮想ブランチオフィスも作れますと、ファイルサーバーとかいろいろと、ブランチオフィス、支店とか営業所で持っていたような、 そういうシステムの一部をですね、Azure 上に用意をすると。で、Azure が面白いのはワールドワイドの仕組みですから、ブランチオフィスをワールドワイドに展開しているお客様はですね、Azure に置いとくといきなり世界が見えてる、まあ、そういう時代、もうそういう世界感が広がっていきますということで、ただただ仮想データセンターだけではなくて仮想ブランチオフィスのシナリオもぜひ考えていただけるといいかなと思います。で、利用するいくつかパターンがあるんですが、一番簡単なパターンは独立した仮想データセンターです。先ほどから見ていただいているシェアポイントのシナリオもそうですけども、 Windows Azure 上にドメインコントローラーがあり、シェアポイントがあり、データベースがあるんですね。で、これが独立しているのでどうやってつなぐんだろう、外からつなげばいいだけなんですね。エンドポイントっていう設定をしておきます。設定をしておきますと外からつなげられるような仕組みが用意されますので、そこを経由しまして外からつながると。これも基調講演でデモをしましたが、改めて簡単にお話をしておきますと、こちらの Go Azure というロゴが載っているシェアポイントサーバーですね、これ Windows Azure 上で動いているんですけども、OSAMTSKL01 の管理画面を見に行きますと、左側にですね URL が用意されています。で、何もしないと実は IP アドレスの体系も違いますしアクセスできないんですが、ここですね、このエンドポイントというところに一つだけ追加をしてあるんですね。シェアポイント用のエンドポイントで80番でつないでほしい、つなぎたいよということで設定をしておきますと、先ほどのダッシュボードからポート80番を使って URL にアクセスをしますと、普通に Azure 上で動いているアプリケーションにエンドユーザーさんがインターネットを経由してですね、つなぐことができるということになっています。全く同じものが動いていますですから、VPN の話があって、私も一番最初 VPN でつながないと何もできないのかなと思ってたんですが、そうではないですよと。普通に Azure の中で環境を作っていただいても構わないですと。それから、さらにその進展した形として VPN でつなぎませんかということですねすいません、咳が止まりませんね。これはオンプレミスですね、社内です。アクティブディレクトリがあって、でそこからサイト2サイトの VPN のトンネルを張りまして、 Windows Azure 上にある例えばアクティブディレクトリと通信をしたりですとか、ある Azure 上にもいくつかサブネットの設定ができますので、複数のサブネットで分かれた仕組みが Azure の中で通信をしたりですとか、こういう環境を作ることができますさらにここまでいくとですね、もう何でも仮想マシンでやりたくなる気がしないでもないんですね。ただ Azure はパースとしてやっぱり便利な部分がすごく多いんですね。ですから例えば Windows サーバーに SQL がインストールされているからそれでいいやって言っても、やっぱりその SQL サーバーの環境は一から作っていくような形になるわけです。インストール作業が終わっているだけの状態ですから、パースとして用意されている SQL の Azure 版っていうのがそのまま使えるんだったら、あえて仮想マシンとしての SQL サーバーって用意しなくてもいいのかなと思っていまして、ですから VPN でつなぎつつですね、 VPN でつなぎつつ、社内にあるようなデータセンターの同じような環境を使いつつ、その一部はパースである、こういう柔軟な顔っていうのもうまく活用していただけると、より運用コストもそうですし構築の手間も省けるのかなというふうに思っていますで、VPN のところですね、コンフィグレーションにいくつかポイントがありますので、そこだけお話をしておきましょう。ウェブのサイトを見に行っていただくと、いろんなサンプルが最近出てきていますので、そのサンプルを見ていただくとですね、なんとなくイメージはわかるんですが、作業の手順とちょっと合わない部分があります。なのでここだけ覚えてくださいね。 VPN コンフィグレーションをするためには手順があります。まず Windows Azure のポータルでバーチャルネットワークの設定をしてください。 Azure 上で使いたい IP アドレス、サブネットの設計をしておくという形です。で、これだけだと 社内からつなぎに行く口がないんですね。ただただ Azure の中のネットワークの設定がされているだけなので、ゲートウェイの作成をしてください。あのネットワークの設定の画面よく見るとクリエイトゲートウェイってボタンがポンと出てくるんですよ。あのそれを見逃してしまうと、この下の絵でいうところの VPN ですねのゲートウェイをどうして作っていくかわからないんですけども、よく見ると VPN のゲートウェイを作るっていうボタンがあるので、ぜひそこを見逃さないようにしてください。でゲートウェイを作るっていうボタンを押すとですね、しばらく時間かかるんですけども、時間がかかると IP アドレスが見えてきます。 Windows Azure 側が用意をした IP アドレスが見えてくるので、その IP アドレスに対して今度は社内の VPN 機器の設定をしていただくと。そうすると VPN でつながります。で他にもいろいろありまして、あの標準機器構成、標準機器のリストが載ってるんですね、サイトに。でそれじゃないといけないかっていうと、実はそうではないです。何が違うかというと、マイクロソフトのサイトに載っている標準機器はですね、サンプルのコンフィグレーション用のファイルまでダウンロードできるようになるんですね。ですからそれを使うことでより簡単に設定できますよっていうリストだと思ってください。基本的には IPSec のトンネルが掘られる、まあ、実際には通信 IPSec の通信をするだけのようですので、あのいろんな機器でもつなげようと思えばつながると、まあ、いろんな機器でぜひ皆さんも試していただけるといいかなというふうに考えております。であの VPN のところはですね、 URL のサイトを書いておきましたということなんですが、まとめに入る前に画面をいくつかお見せしながらですね、おさらいをしていきたいと思います。まずは管理画面で見ていただきたいところがこのネットワークスというところですね。で今一つ用意されているんですけども、作りたい場合にはクリエイトから作っていくという形です。で実際に作っているのを見ていくと、つながるとですね、ここがつながるんですね。ここがつながる感じです。で、つながっている絵はよく見るんですけども、これってゲートウェイができてないとダメなので、ゲートウェイをここに作成をすると、ここにゲートウェイを作成すると、ゲートウェイ用の IP アドレスが見えてくるので、このネットワーク環境から、つなぎに行く設定をネットワークの方でするというような、そういう手順ですよということですね。ですからなんかあの分かりやすいのか分かりにくいのかちょっと分からないような絵になってるんですけども、一回パターンを覚えてしまうととてもあのシンプルな絵になっていることが分かります。でさらにはこちらですね、IP アドレス Azure 上に持っていく IP アドレスの体系も、まずは大きな IP アドレスの体系と、それからサブネット、まあ、社内でもいろいろとサブネット切ってたりすることもあると思うので、まあ、それと同じようなことが Azure 上でできるんですよということをぜひご理解ください。はい。で、まとめということではあるんですが、いくつか話さないきゃいけない重いことがあるので、もう少しお話をさせてください。クラウドから学んだマイクロソフトということで、Windows Azure なんかの運用をしていて、数々のことを学ぶことができました。で、その学んだものを次期サーバー OS に組み込んでいます。今回の次期サーバー OS はすごく面白くなったと言われていますが、そこで終わらなかったわけですね。その次期サーバー OS でに導入しようとしている機能は当然 Windows Azure でも使えるようになりました。 Windows Azure が Hyper-V ベースで動いているっていうのは皆さん知ってらっしゃると思いますけども、新しい Hyper-V が出てくれば当然その機能は Azure でも使えるわけでして、ネットワークの仮想化も含めてですね、そういう新しい世界、それから仮想マシンの制御力のところ、まあ、いろんなものが出てきますよと。さらにはあのシェアポイントの話をしましたが、ファイルサーバーとかシェアポイントサーバーが例えば Azure 上にあるとすると、ユーザーさんは常に Azure にアクセスしないといけないので遅くなる可能性があります。で、そういう時にはブランチにキャッシュを置くんですね。社内にキャッシュだけ置くっていう世界があの環境として作れるようになります。 で、このキャッシュのファイルのキャッシュの仕組みは実は Windows サーバーが提供していまして、使われていない方、初めて聞く方もいらっしゃるかもしれませんが、ブランチキャッシュという Windows サーバーの機能をぜひ覚えておいてください。Azure との新しい連携の仕組みですね。あのブランチキャッシュ、ただネットワークでつながりましただけではもうないですよということもぜひご理解いただけるといいかなと思います。はい、ということで、もうとうとうつながる社内とクラウドということで、 VHD のモビリティの話、 Windows Azure の接続性の話がありますよと。そして、管理、どう管理するかで、結局はあの運用コストって変わってくるので、管理ポータルがあります。それから REST API を用意してますので、スクリプティング環境からアクセスして管理することもできます。もうどんどん自動化していきましょうって話ができます。でさらには、基調講演でもお見せしましたが、システムセンター2012の、Windows サーバー2012対応版っていうのが、これから Windows Azure もより意識して作られてきますので、稼働監視、構成管理、自動処理、それから VHD のモビリティ、さまざまなところでシステムセンターがこちらですね、出てきます。で、さらに、まあ、そのシステムセンターの中でも、今一番分かりやすくあの、ハイブリッドクラウドを管理できるのが、このアップコントローラー、システムセンター2012のアップコントローラーという製品になっています。あの知らない方も多いと思うのでお話をしておきますと、システムセンターは2012という1個の製品になったんですね。あの複数の製品を束ねて1つの製品として売り始めているので、システムセンター2012のライセンスをお持ちであれば使える中に、コンポーネントの中にアップコントローラーは入っております。ぜひここで VHD モビリティも含めてですね、ハイブリッドな環境の管理っていうのを考えていただけるといいかなと思います。はい、ということで、もう時間もなくなってきたので最後のまとめに入っていきますが、とうとうですね、イヤース始めましたよということで、インフラ担当者も喜ぶ大きな進化がありました。ネットワークの接続性もそう、本当に簡単に可用性が高められる仕組みを持っているというのもそう、それから、仮想マシンのテンプレートを用意する必要もなく、本当に不要な手間をどんどん削減できるような世界を持っているというのもそうですね。さらにはもともとあるいい機能としてのパースっていうところとのシームレスな連携で、徹底的にクラウドらしさっていうのを活用していただきながらですね、Azure も新しいサーバー OS も運用管理製品も、それからこれから出てくるさまざまなデバイスも含めて、全体を見直していただけるといいというふうに思いながら、私のセッションを終わりとしたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。